Brothers and sisters, welcome.
兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルトのための CES ディボーショナルに皆さんを歓迎いたします。この放送はブリガムヤング大学のマリオットセンターからお届けしています。また世界各地のヤングアダルトのために多くの言語に通訳されています。私はユタ州オレム YSA 第三ステーク会長のシェーン・リトルフィールドです。今日は中央日曜学校会長のラッセル・T・オスガソープ兄弟をお迎えしています。姉妹も同席してくださっています。オスガソープ兄弟については後ほどご紹介します。他にも中央幹部、地域必住人、教育管理会会員、ブリガム・ヤング大学役員の方々が出席してくださっていることに感謝します。さらに CES セミナリーインスティテュート教育長、ユタバレーヤングシングルアダルトステークおよび既婚学生ステークの会長とその夫人の方々が壇上におられます。2014年1月12日日曜日の CES ディボーショナルの話者は70人会長会のタッド・アル・カリッサ長老です。開会にあたり聖歌隊と皆さんで賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。指揮はメアリー・エレン姉妹、伴奏はブライアン・ポルマー兄弟です。エマット・スノー兄弟が開会の祈りを捧げます。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、この安息日にこのディボーショナルに参加できることを感謝いたします。あなた様の御霊がとどまり、学ぶべきことを学ぶことができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。今夜ローガン・インスティテュート合同聖歌隊が自らを主に捧げるを歌います。指揮はライル・ディ・アレン兄弟、伴奏はミシェル・オールグッド姉妹です。音楽の後、オスガ・ソープ兄弟からお話を聞きます。オスガ・ソープ兄弟のお話の後、聖歌隊が来たれ御恵みの泉へを歌います。指揮はナイルズ・サーモンド兄弟、オルガン伴奏はセス・ボット兄弟、バイオリンはティファニー・スタム姉妹です。閉会の祈りはマディソン・ポンド姉妹が捧げます。では今日の話者を紹介いたします。ラッセル・ T ・オスガ・ソープ兄弟は70人第5定員会会員を務め、その後中央二町学校会長の召しを受けました。福音の原則クラス教師、ステークおよびワード若い男性会長、ユタ州プロボ MTC 支部会長、ステーク会長、サウスダコタ州ラピッドシティ伝道部会長を務めました。またモルモンタバナクル合唱団の一員でもあります。オスガソープ兄弟は教育心理学の名誉教授であり、ブリガムヤング大学の元教育学習センター所長です。ローリー夫人との間に5人の子供と21人の孫がいます。聖歌隊が自らを主に捧げるを歌います。
He died that I might live.
素晴らしい聖歌隊に感謝します。私の妻と私は聖歌隊がきっかけで付き合ったようなものです。隣同士で座って一緒に歌いました。聖歌隊に入っていなかったら最初のデートすらしていなかったと思います。ですからこの聖歌隊は600人もいますから、多くのデートのチャンスがあるのではないでしょうか。まだ誰かをデートに誘っていなかったら、まだ時間はありますよ。愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩妻ともども皆さんと一緒に過ごせることは大きな特権であり祝福です。皆さんのお顔を拝見すると無限の可能性を感じます。皆さんは可能性に満ちています。どんなに高い希望を持っていようと、さらに高い希望を持つことができます。予想以上に多くのことを成し遂げることができるのです。主がそばにいてくださるのですから、奇跡を体験することもできます。最初は不可能だと思ったこともやれるのです。どんな問題であれ、落ち込むようなことであれ、乗り越えられます。悪を拒み、あらゆる良いものを受け入れることができます。皆さんが地上に来たのは目的があり、主の助けによりその目的を達成することができるのです。この教会では毎日教会のアコード、ヤングアダルトのために多くの人が祈っていることに気づいてください。特に皆さんのような若者のために毎日捧げられている祈りについて、静かな時に考えてみてください。神殿での祈り、中央幹部や教会職員、ステークやワードの指導者、親兄弟、友人たちによる祈りです。私はこうした祈りの多くを耳にしています。心からの祈りです。皆さんのために天へ祈り求められている力について深く考えていただきたいと思います。また皆さんに一度も会ったことのない人々も、皆さんのことを心にかけ愛していることを感じてください。もし モンソン大官庁が今日ここにいたら、皆さんへの愛を表すことでしょう。この教会の若者を愛している生きた預言者がいるのです。先ほどお伝えしたように、この歌を歌ってくださった聖歌隊に妻ともども感謝しています。この曲はサウスダコタ州の伝道部で奉仕していた時に、宣教師のために私たちが書きました。編曲したスティーブ・シャンクに感謝しています。歌詞は誰にでも当てはまるものです。このような歌詞で始まります。主は私のためにご自身を捧げ、私が生きるように亡くなられた。私は主のために何を行い、何を与えられるだろうか。これは贖いの祝福、天父と御子イエス・キリストの愛を感じる祝福について考えた人の言葉です。私たちも皆このように、主が私たちのことを心にかけておられるのが分かる時があります。皆さんが松井聖徒イエス・キリスト教会の会員として感じている祝福について今考えてみてください。もしこの中に教会へ入ることを考えている方がおられましたら、求めている祝福について考えてみてください。そしてその祝福について隣に座っている人と分かち合ってください。隣の人が知らない人ならなお良いでしょう。話しながら知り合いになれます。これから 1,2 分間にできるだけ多くの祝福について話し合ってください。音楽が止んだら話すのをやめて、再び私の話を聞いてください。どうぞやめてください。
分かち合ってくださってありがとうございます。先日数人の学生を私の家へ招き、今晩のテーマについて話し合ってもらいました。生活の中で感じる祝福について次のような答えが返ってきました。自分が持っている知識です。救いの計画、天父について、どのようなお方か、私に何を望んでおられるか、望んでおられることに沿って生活するのには何をしたらよいかという知識です。神殿で受ける結び固めの力を得られる祝福です。家族が永遠に一緒にいられるという知識です。
贖いの知識、それに贖いを通して得られる力を受ける能力です。その多くは神権の儀式を通して、またその儀式や天の御父と交わす誓約を通して御父との絆を実感するときに受けられます。生活の中で力や強さを受け、御父の身元へ帰るために必要なあらゆるものを受けることです。
聖霊の賜物を受ける機会と特権です。聖霊は自分の思いを主に従わせる決心をするように導き、慰めと力を与えてくれます。また現世で生活し、来世で永遠に御父の身元で暮らすための力を与えてくれます。
神権の祝福はすべて男女共に受けられるものだと思います。回復された神権に心から感謝しています。そのおかげで神殿、聖霊、そして贖いに預かる機会などのあらゆる祝福が与えられています。
とても感謝していることは、自分が進歩できること、人生は無関心にただぼんやりと過ごすものではなく、決心して何かを成し遂げるものだということです。私にとって進歩はとても大事なことで、現在もそして死後も続くものです。
モルモン書です。私は学生なのでいろいろな本を読みますが、批判的な態度でこう考えることもあります。これは真実だろうか、著者の思い込みはないだろうか、書いてあることが全部正しいかどうか、どうしたらわかるだろうか。でもモルモン書を読むときにはリラックスした気持ちになります。神から受けた賜物と力によって翻訳された真実の書物だからです。
その回復された福音がなければ、ただいま聞いたような祝福はどれもなくなるでしょう。このような祝福について考えると、人生を前向きに生きる力が与えられます。しかし前進することは大変です。現世を生きることは簡単ではありません。曲の2節目は次のような歌詞です。人々が背を向け、誰も気にかけてくれないと思えるとき、主の愛を感じるには、主がおられると知るにはどうしたらよいだろうか。なぜと問う人が苦しみ悲しむとき、平安と励ましを与えるにはどうしたらよいだろうか。では皆さん、今生活の中で直面している困難な問題や心配事について書くか、頭の中で思い浮かべてください。今度も音楽が止んだら再び私の話を聞いてください。
先ほどの友人たちが語る困難な問題について聞いてみましょう。
いろいろな考えがすぐに思い浮かびます。一つは自分の価値や本質をまだ結婚していないとか、まだ学士号や修士号を取っていないとか、そういうことを達成した、しないというような実績に結びつけてしまうことがよくあります。
主のためにフルタイムで奉仕していた時に持っていた冷静を保つことです。伝道地で身につけたのと同じ習慣を続けられるかどうか、毎日選択しなくてはなりません。
伝道中に御霊の導きを受けたのは、教え導き証を述べた時でした。それはホームティーチングや家庭訪問、フェローシップを通して続きます。多くの有意義な機会もあります。他の人を教え導く時、同じ御霊の導きを受けます。
生活の中で決断する際に、御霊や霊感に導かれることと、実際に決断することと、適切にバランスを取ることです。たくさん導きを受けているように思える人もいるし、何が正しいか分かる前に、問題に取り組んでやってみる人もいます。
重要なことは、祝福を受けるのが遅くても、いつかは受けると理解することです。信仰を持ち、主を信頼し、自分の意思を天の御父に捧げることです。
なぜ善良な人々に悪いこと、または辛いことや大変なことが起きるのかという疑問が私の頭の中にずっとありました。例えば、先日私の父が癌にかかっているのが分かりました。なぜたくさんの奉仕をしてきた彼にそんなことが起きるのかと考えてしまいました。
皆さんの問題がどのようなものであれ、今晩話すテーマが問題を乗り越えるのに役立つと明かします。では前回の CES デボーショナルについて考えてみましょう。ラッセル・M・ネルソン長老がこう祝福しました。神の御心が皆さんにより、皆さんを通して行われるよう祝福します。この言葉の力について考えてください。神の御心が私たちにより、私たちを通して行われるなら、私たちの意思は神の御心と同じである必要があります。神が望むことを私たちも望む必要があります。ニール・マクセ長老はかつてこう述べました。自らの意思を神の御心に従わせるとき、皆さんは自分にできる唯一の捧げ物を捧げているのです。自らの意思という捧げ物を置く祭壇を見つける時期を遅らせてはなりません。今晩皆さんに3つの問いについて考えていただきたいと思います。意思とはどんな意味がありますか？自分の意思を神に捧げるにはどうしたらよいですか？どうしたらそれがうまくできたと分かるでしょうか？まず、意思という言葉の意味は何でしょうか？普段は意思について話したり使うこともありません。決断力などということもあります。例えば、あのチーズケーキを食べないという決断力がないというように、つまり意思とは何かをしたい気持ちや行動の欲求です。もしアメリカ合衆国にいる人に、体の健康のために最も大切なことを2つ挙げてもらうと、ほぼ 95% の人が食事と運動だと言うでしょう。次に同じ人に、あなたは適切な食事をとり十分な運動をしていますかと聞くと、はいと答える人は 5から10% でしょう。知識と行動には明らかなギャップがあります。大抵の人は何をすべきか知っていますが、それを行う意思を持っている人はわずかです。伝道で経験した話をしましょう。助けを受けるときには、すべきだと知っていることを行う意思を持つことができるという実例です。私たちの伝道部会長補佐の一人が同僚に言いました。伝道に出てから30ポンドも太ったよ。このままじゃ家帰れない。体重を減らすのを助けてくれないかい。彼はかつてバスケットボールのチームに所属していました。同僚は同意しました。それから間もなく食堂の列に並んでいると、前にこの2人の宣教師たちがいました。体重を減らしたい宣教師がブラウニーを取ろうとすると、同僚が耳元でささやきました。それを食べてはいけないよ。お腹の空いた宣教師はちょっと腹を立てていました。どうしても食べたいんだ。いや違う、君は本当は食べたくない。同僚が言いました。宣教師はブラウニーを食べませんでした。ですから、この宣教師は体重を減らしたいと望んでいましたが、ブラウニーを食べたいという欲求を抑えるには助けが必要でした。あの歌の歌詞を思い出してください。 励ましを与えるにはどうしたらよいだろうか。同僚は仲間の宣教師が本当にしたいことをするのを助けました。それは他の人からちょっと助けてもらわないとできないことだったのです。健康になりたいという願いがブラインを食べたいという欲求に打ち勝てることが分かるように、同僚はこの宣教師を助けようとしました。自らの意志を強めるのを助けようとしたのです。サタンは私たちに意志などはなく、生まれながらの欲求に従うほか選択の余地はないと信じ込ませます。例えば死ぬほどブラウニーを食べたいという欲求です。また人の意志は遺伝子により決定されており、それを制御することはできないという誤った考えを持つ人もいます。この重要性を示すためにあるニュース記事から引用します。著者は有名な生物学の教授です。自由意志は実在しないと題するエッセイで彼はこう述べています。この題名が気になったのは、意志は実在することを教会員として知っていたからです。その教授の説明によると、私たちは自分が決断すると思っているが実際はしていないというのです。例えば朝ごはんを選ぶとき、彼は言います。あなたは選択をしたと思うでしょう。でも実際には今朝卵やホットケーキを食べるという選択は記憶にないほどずっと以前からすでに決まっていたのです。その決定にあなたの意思は何の関わりもありません。つまり私たちには意思はなく、欲求を制御することもできない。ただ遺伝子の指示に従うだけであるというのです。しかし先ほどの宣教師は実際に選択をしました。確かに30ポンド減量したのです。彼の意志が肉体の欲求を克服したのです。私たちは古代と現代の啓示から学んでいます。人には選択の自由と意志があり、欲求を変えることができるのです。ラセル・M・ネルソン長老は先日の総大会でこう述べました。私たちは行動を変えることができます。欲求ですら変えられるのです。どのように？永続する変化はイエス・キリストの贖いの力によってのみもたらされます。その力は人を癒し、清め、行動を可能にする力です。私たちの意志は神に捧げることのできる唯一のものであると述べたマクスウェル長老は、他はすべて神が既に与えてくださったものだと教えています。10分の1や断食献金を納めるとき、神からいただいたものをお返ししているだけです。例えばこの世で得たお金は皆神の被造物から生じるものです。自分の時間を捧げるとしても、神が既に与えてくださった時間を与えているのです。しかし自分の意志はまさに自分自身のものを捧げる贈り物です。出し惜しみせずに自分のすべてを捧げるのです。聖子を探してもらい、その後意志という言葉と意味についてどう思うか尋ねると、私の友人たちは次のように答えました。
主がその人に負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うことです。それが意志を従わせるということです。それについて話し合い、ヒラマン3章の聖句を見つけました。
ヒラマン3章35節、誠に清められ心の清めを受けた、この清めは彼らが心を神に従わせたために受けたのである。
これはすぐに起きることではないと思いますが、時間と努力に伴って確かに起きる過程です。
正しい選択をすると、次はそれがたやすくできるようになります。祈る、日々聖文を研究し深く考える、日記を書くなどです。
モーセは5章2節に、私たちの心の中に起きる大きな変化について書かれています。その結果、悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つようになるのです。
全く同じ聖文を読んでいたのに全く違うことを話し合ったのは面白いですね。ヒラマン3章35節に、心を神に従わせることが私たちを清めると書かれていますが、これはすごく力強い聖句だと思いました。神に従い、神の計画は完全であると信じます。自分の意思を捧げるので、それを使って神が必要とされる人物になれるよう私を作り変えてくださいというのは、深い信頼が必要だと思います。
私たちは天上の戦いについて話し合いました。 選択の自由を求め、キリストに従い、御心に沿った行いをする決心をしました。現世の生活は意志の戦いのようなものだと話し合いました。主から言われたことをしますとただ言うのではなくて、キリストが望まれることを望み、主のようになることを決断するのか、そうしたいという意思があるのかどうかです。
自らの意思を主に捧げるというのは、選択の自由を捨てるという意味ではありません。実際はその反対です。自らの意思を主に捧げれば捧げるほど、選択の自由を行使する能力はさらに大きくなります。神が望んでおられることを知り、語り、行うならば、私たちは神が望んでおられるものになります。選択の自由を与えてくださったのは、誘惑に負けるのではなく、神に自分自身を委ねるためです。自分の心を見つめ、深く考えてみると、最も望ましい願望を見出すことができます。お気づきのように、私は行動を生み出すとは言いませんでした。私たちの行動の中には、最も強い願望から起きるのではないという行動もあります。深く考えずに行動することもあります。人は心の奥底にある願望とは全く逆の行動も取ります。以前、ある若者が悔い改めようとしてやってきました。過ちに対して悲しみながらこう言いました。自分がしたことが信じられません。自分ではなく他の人がしたように感じられます。彼は心の奥底ではそれをしたくはなかったのに、生まれながらの人に支配され、サタンの誘惑に負けてしまったのです。聖霊は誘惑を拒むのを助けてくださったはずです。彼は意志について語り、良い人になりたいと思いました。しかし、彼の意志にはまだ主に捧げていない部分がありました。その小さな部分があったために、後悔するようなことをしてしまったのです。でも、物事を正し、天父の忠実な息子という本来の自分に立ち返るために、真剣指導者のところへやってきました。今度こそ自らの意志のすべてを主に捧げられるようにするためです。この若者は心の変化を体験しました。悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つようになったのです。彼の願望は変化したので、行動も変わりました。生まれながらの人を捨てて、聖霊の導きに従ったのです。心の変化とは、行動の変化だけでなく、動機の変化でもあります。私たちは良いことをする必要があるだけでなく、正しい理由で行う必要があります。この図は、私たちの動機や願望と行動の関係を理解するのに役立ちます。私たちが制約の道を歩むとき、純粋な動機から正しい行動をします。主とその子供たちを愛しているゆえに、良い行いをするのです。ところが、正しくない動機で良い行いをすることも可能です。そういうとき、偽善者として行動しています。良い人であるように見せたい、他の人より良い人のように見せたいために良い行いをするのです。もし正しくない動機で正しくない行いをするなら、聖文に書かれているように、故意に神に背いていることになります。この枠内にいる人々は、自分の悪事を誇りにしています。本当は良い人になりたいのに、つまずいてしまうのは、私たちの内にある生まれながらの人に負けてしまうからです。歩むべき道から逸れてしまったなら、悔い改めて贖いの力に頼る必要があります。そうすれば、再び正しい道へ戻れるのです。この悔い改めの過程は、願望を変える過程です。御霊を受け入れる余裕を作る過程です。御霊の導きを受ける余裕ができると、罪が入り込む余地はなくなります。つまり、意志とは願望と動機が合わさった力です。行動は意志に基づいています。では、意志を強めるにはどうしたらよいでしょうか。自らの意志を主に捧げるにはどうすればよいでしょうか。最初に聖歌隊が歌った曲を再び聴きます。よく注意して歌詞を聴いてください。私は 私たちは皆主が望まれることを語ると良いでしょう。私がステイ会長を務めていた時、結婚したばかりのある姉妹に聞きました。結婚生活はいかがですか？その姉妹はこう答えました。まあうまくいっていると思います。あまり喧嘩はしません。私は聞きました。あまりというのはどういう意味ですか？彼女は答えました。ご存知のようにどの夫婦も皆喧嘩をします。私は答えました。皆というわけではありません。私は妻と喧嘩をしませんよ。その後彼女が夫とトゲトゲしさではなく愛を持って話し合うにはどうしたらよいかについていろいろ話をしました。主が望んでおられることを語りましょう。トゲトゲしい言葉遣いや言い方をしないように、相手をけなさずに励まし高めるようにしましょう。私はあるステイ会長会を再組織するためにジフリー・アル・ホランド長老に同行したことがあります。ホテルに入ると長老は滞在していたホテルのフロント係の女性に尋ねました。ボーイフレンドは元気ですか？彼女は答えました。 2,3 週間前に別れました。彼はこう言いました。きっともっといい人が見つかりますよ。彼女は微笑んでいました。翌日私はホランド長老が会員や視聴者たちに次々とねぎらいの言葉をかける姿を目にしました。長老から自然に励ましを受けたので、誰もが自意識や人生観を高めることができました。私たちも皆このように行いましょう。もし救い主がここにいらっしゃれば、出会うすべての人を励まされることでしょう。主が望んでおられるように語りましょう。中央幹部と一緒に奉仕をすると愛を感じます。カンファレンスセンターの説教台に立つとひどくおじけづいてしまうのではないかと思われるでしょう。大官庁会と十二使徒定員会がすぐ後ろに座っているからです。ところがどういうわけか本当にできるという自信を与えてくれるのです。話を終えると十二使徒が手を差し伸べて席へ戻る話者にご苦労様でしたと感謝の言葉をかけます。最初の頃私は少し驚きました。そのような気持ちを表してくださるとは思ってもみなかったからです。主のように出会うすべての人は励ましてくれるのです。これはモンソン大官庁の特徴でもあります。モンソン大官庁は誰にでも愛を示します。10月の総大会のある部会の後、モンソン大官庁は自分に手を振っている少年の姿を目にしました。するとその少年に近くへ来るよう手招きし握手をしたのです。少年が大喜びしたのはもっともなことです。またある催しではモンソン大官庁は集会後も残ってできるだけ多くの青少年と握手をしました。舞台に上がり体の不自由な若者のグループに近寄りました。これらの若者は言葉で応答することはできませんでしたが、その笑顔から大官庁が握手し温かい言葉をかけてくれたことにとても感謝していることが分かりました。私たちが他の人へ手を差し伸べるとそのようにする能力がさらに高まります。これは自らの意思を神に捧げる姿勢を最もよく表す行為の一つです。ですから主が望まれることを語り行動しましょう。時には言葉より行動がものを言います。子育て中に私の妻が重い感染症にかかり入院しなければならなくなりました。妻が回復する間私は食事を準備し5人の幼い子供の世話をしました。しかし食べ物であまり苦労することはありませんでした。家の玄関には次々と食事が届けられたのです。実際には多すぎて全部食べることができず冷蔵庫もいっぱいになりました。こうした行いは小さな奉仕と思うかもしれませんが、あの時の食事は本当に助かりました。私を救ってくれました。妻は弱く私は落胆していました。でも夕食時には冷蔵庫を開けるだけでよかったのです。あの優しいワードの会員たちは毎日食事を玄関に届けてくれることで自らの意思を神に捧げたのです。主が望まれるように行ったのです。会員たちには家族を助けたいという純粋な動機がありました。しかし間違った動機で良い行いをすることも可能です。心が正しくないために良い行いが悪い行いとみなされることがあります。良い行いをしてもいやいやながらすることもあります。重要なのは心の願いです。神と同じことを望む必要があります。 神が望まれるように語ることや行うことを望むことが必要です。私たちは神の御子の証人になる必要がありますが、それを自分で望まなければなりません。そのように望むなら、全身全霊を神に捧げていることが分かります。御心に反することを望む気持ちは全くないのです。主と誓約を交わすにつれて、正しいことを語り行うのがたやすくなります。意思を育てるには誓約が重要な役割を果たします。私たちはバプテスマを受けるとき、主の御名を受け、主が望まれることを行うと誓約します。その後、毎週安息日にその誓約を新たにします。主の御名を受け、覚え、戒めを守る意思が今もあることを天の御父に新たに証明します。ふさわしい状態で生産のパンと水を取るたびに、自らの意思を主に捧げるのです。神の愛する御子について、世の人々に証人になりますというのです。夫婦として神殿で結び固められる時も、自らの意思を強める誓約を交わします。神の神聖な宮へ入るたびに、贖いが人を強める力を感じます。神殿こそ主に自らを捧げると誓約する場所です。マクスウェル長老は言いました。自らの意思という捧げ物を置く祭壇を見つける時期を遅らせてはなりません。長老は比喩的に述べたのだと思われますが、神と誓約を交わして守ることにより、自らの意思を神へ捧げるということについてはっきりと述べたのだと私は確信しています。ですから、全力を尽くして心と意志と魂を神に捧げましょう。この道を歩めば歩むほど、主は愛を持って祝福してくださいます。主の愛を感じれば感じるほど、自らの意志を主に捧げることがよくできるようになります。私は今晩、神の御心が皆さんを通して行われるようにと、というネルソン長老の祝福が実現するのに役立つことを何か皆さんに学ぶよう望んでおります。私の友人たちにどんなことを学んだか尋ねると、次のように答えました。
私は選択の自由と自分の意思を神に捧げることをよく結びつけてきたと思いますが、この2つが別々のことだと分かりました。正しいことをたくさんしているように思いますが、これからは主が私に望まれるようなものになれるように清い動機を持ちたいと思います。
私はいろいろなことを関連づけるのが好きです。学んでいることや人が言ったことなどを自分の生活で起こっていることに関連づけてきました。
難しい問題があっても、自分自身をもっと神に捧げる必要があります。アイリング館長が言われた通りです。今日の状況がどんなに悪く思えても、もし神に使えることを選ぶなら、明日はもっと良い状況になっていることでしょう。
神へ心と意志を捧げると、神は私たちを清めてくださいます。人が心を神に捧げると、神はそれを蔵に収めてもう一つ心をもらったというわけではありません。神は私たちの心を受け取り、清め、確認し、捧げた人へ戻してこう言われるのです。さあ、これを使って大切なことをやりなさい。神に心を捧げて、それで終わりだと思っていましたが、実際は始まりに過ぎません。
私はすべてのことを知っているわけではありません。学べば学ぶほど自分が無知であると思い知らされます。でも神が生きておられることは確かに知っています。今日はそれを再確認したような気がします。神はその子供たち、つまり私たちのことをご存知で、祝福したいと本当に強く望み、その機会を待っておられます。
3日ほど前、私の生活に起きたあることのために真剣の祝福を受けました。祝福の中で、神への信頼を深め、自分の意思を捧げる必要があると言われました。でも、どういうわけか、その祝福の間、そのことについてよく研究し、その意味をもっと深く考える必要があるという特別な気持ちがしました。それにより、どう毎日の行いが変わり、自分自身をどのように完全に神に捧げることができるかを考える必要があると感じました。
つまり、自らの意思を主に捧げるというのは、毎日やることですね。一回だけのことではなく、常に始まることです。主が望まれることを語り、行い、神の愛する御子について、世の人々に証ししましょう。 ただしこれらは皆行いたいと自分が望むから行うのです。心の中にこの変化が起きると、贖いに対する感謝の気持ちが非常に強くなるので、私たちは絶えず強められます。アルマは言いました。贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。その愛の歌は主の贖いを喜ぶ歌です。必ずしも音符や歌詞がある必要はない心の歌です。贖いをもたらす愛の歌を歌いたいときに、感謝の気持ちを表すために使う言葉は、受ける祝福に応じて絶えず変化します。しかし救い主に対するこの感謝の気持ちは、私たちを倒そうとするあらゆるものから、贖い主が救ってくださったことについて考えるたびに、歌のように心の中で繰り返し歌うことができるものです。そういうわけでアルマはその歌を今でも歌いたいと感じられるかと尋ねたのです。今が大切な時です。イエス・キリストの贖いを喜びたいという気持ちが今あるなら、その心は正しいと言えます。私たちが自らの意思を主に捧げると、主は私たちの意思を強めてくださいます。もし世俗的なことに執着しているなら、その心は正しくありませんし、意思が強められることもありません。モルモン書の後半で、かつては正しい民であったニーファイ人が主に背きました。主の力を喜ぶのではなく、自分の力を誇るようになったのです。故意に神に背いたのです。その結果どうなったでしょうか。自分の力しか頼れない状態に置かれ、全てを失うことに至ったのです。私たちはそのようにしたいとは思いません。この人生は自分だけで生きていけないことを知っています。それは無理です。主の助けが必要です。お互いの助けが必要です。自分の力だけに頼ることはできないのです。私たちが自分の力しか頼れない状態に置かれないように、主によって強められるよう、主は腕を広げて待っておられます。主の身元へ行き、強められ許され、限りなく深い愛を感じるようにという主の招きを受け入れることができます。そうすれば喜びに心を満たし、贖いをもたらす愛の歌をたまにではなく、いつも歌いたくなるでしょう。困難なことを行う力を感じるとき、心の中でその歌を歌うでしょう。真理を受け入れ、心が広がるときにその歌を歌うでしょう。許されたと感じるとき、主の愛を感じるときに歌うことでしょう。その歌を歌うたびに、私たちは自らの一生を主に捧げます。それが主に捧げられる唯一の捧げ物です。主はその捧げ物を受け入れるだけでなく、それを広げ深めてくださいます。もっと力が増すように感じさせてくださり、愛し愛される力を高めるよう助けてくださいます。暗闇から光へ連れ出し、私たちが許し許されるような方法で癒し助けてくださるのです。主は私たちの救い主、贖い主であられると証しします。主の御父は御子を地上へ使わし、御子が私たちのために生きて亡くなるようにされました。御父はそれほど深く私たちを愛しておられると証しします。これは主の教会です。主の生ける預言者トーマス・エス・モンソン大官庁は、教会が抱える必要を理解し、身元へ帰る道を見出すように助ける方法を知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
To my heart to see. 天皇お父様、御父の子供として兄弟姉妹と共に集まり、御父の御言葉を聞き御霊を感じる機会がありましたことに感謝します。御霊に対して私たちの心が開かれて、和者からの御霊を感じられたことに感謝します。試練や苦難に遭うときに信仰により歩み、御父に信頼を寄せることができますように、また私たちの意思を御父に捧げ、信仰を使って主に近づくことができますように、私たちの兄弟であるイエス・キリストと主の模範に感謝します。どうぞ主の模範に習い、主が備えてくださった道を歩むことができますように、どうぞ御霊により私たちをお導きください。そして福音を分かち合うべき人たちを見出し、私たちの知っている真理を伝えることができますように、どうぞ御霊をお与えください。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。